カフェポカラアワ
カフェポカラアワ この番組は営業就労後のカフェポカラで、夜な夜な録音されている、番組です。今回はですね、前回お送りした初心者のためのブラックミュージック講座第3弾その1に続きその2をお送りします。お相手は、哲二さんをお迎えしています。哲二さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はマスターのたけしのおすすめブラックミュージックということで、何回も回を重ねているわけですが、ちっとも喋りが上達しない、師匠のたけしと、それからだいたい話を聞くだけっていう、弟子の哲二さん、そういう役割でお送りしてるわけなんですけれども、前回P ファンクについて長々と説明したんですが、
そうですね、
今回はですね、これまたまあ重要なアーティストですけど、ジャクソン5から入りたいなと思うんですが、
ちょっとその前に P ファンクの俺の感想を言ってもいいですか。
あ、はいはい、
前回ちょっと収録時間の関係でちょっと言えなかったんですけれども、ね、
はい、
ファンカデリックのマゴットブレインが、
はい、
第1回目の音源でもらって、
はいは
い
は
い、いいなと思って、はい、でパーラメントは正直あまり引っかかんなかった感じで、
はいはい、
でファンカデリックをこうたくさんねまた第3弾で貸してもらったんですけれども、
はい、
いまいちね、
はい、
P ファンクハマれないですね僕というよりやっぱり、
はいは
い、こういうコテコテのファンク、
はい、
ダメですわ
何、うん、
なんかね、はい、前回言ったジャズファンクみたいな、
はい、
ジャズにファンクの要素が入ってるみたいなのは全然いけるんですけれども、
はい
はい、コテコテのファンクはねぶっちゃけ今回ちょっと当たりましたね
あ、まあでもそれはちょっと分かります、
うん、
はい、
でとりあえず前回たけしさんにいろいろ解説してもらって、
はい、
ね、おすすめの曲とか聴き方とか、ね、
はい、
バックボーンとか、
おー、はい、
何、
隣の車が車庫入れです
ね。あ、でかい車だね、
はい、アルファード
お
ーなんかですよきっと。
なのでちょっとこのファンカデリックと P ファンクもう一回ちょっとそれを踏まえた上で聞き直したいとは思うんですけれども、
はい、
とりあえずは現時点ではなかなか僕的にはハードルの高
い
かなというような感じです。
はい、はい、
じゃあジャクソン5いきましょう。
ジャクソン5、これはマイケル・ジャクソンが在籍してたので、
はい、
すごい有名なんですが、
はい、
これジャクソン5ね、うん、最初はね全員兄弟じゃなかったんですよ。最初はジャッキーと、ティトとジャーメインっていう兄弟3人と、
うん、
あとねいとこ2人で始めたんですよね。
うーん、
でいとこ2人はすぐクビになりまして、
うん、
で、その後に弟のマーロンと、
うん、
あとマイケル・ジャクソンが入ったんですよね。
うーん、
でグループ名もジャクソン5って付け直して、
うん、
でこれね、ニューヨークのハーレムにあるアポロシアターっていうのがあるんですけど、
うん、
まあ、そこでは、まあ、ジェームス・ブラウンとかもそこでよくライブをしてたんですが、
うん、
そこの、アマチュアコンテストみたいのに、
うん、
ジャクソン5出演して、
うん、
それでもう大絶賛されて、で、モータウンっていうレーベルに、
うん、
スカウトされてメジャーデビューっていう流れなんですよね。
うーん、
で、ジャクソン5、リストにはね何枚か哲二さんにベスト版だとか、
うん、
そういうのを聞いてもらってるんですけれども、
うん、
まあ、ここでは一応ジャクソン5ということで、
うん、
特にアルバムを上げることもなく解説を入れようと思いまして、
はい、
で、あの最初はね、あのダイアナ・ロスっていう、
うん、
あの女性アーティストと、
うん、
あの共同っていう形でファーストアルバムがリリースされたんですよね。
うん、
でそこからあのオリジナルアルバムをリリースしていくごとに、
うん、
あのかなりヒット曲をバンバンバンと出しまして、例えば ABC っていう曲とか、
うん、
あと I'll Be There っていう曲とか、あのマイケルがソロになっても歌ってたような、あのこの時代のヒット曲がね結構出しましたね。で、これあの家族内のゴタゴタで最終的には解散するんですけど、兄弟喧嘩とか、
うん、
そういうのがあって、
うん、
最終的には解散して、でそこからまあボーカルだったマイケル・ジャクソンがソロで活動しだすっていう流れになって、でおそらくジャクソン5を真似て日本で結成されたのがフィンガー5なんですよね、
うん、はいはい。
でまあ時代的にもまあ一緒なんで、音源とかも聞くとね、結構フィンガー5もファンキーな音源をいっぱい作ってて、ジャクソン5にだいぶお手本にしたんだなっていう感じがあるんですけど、
基本的なことを聞きますけど、
はい、
ジャクソン5というのはバンドなんですか？
ジャクソン5バンドです。それぞれが楽器担当してて、
うん、
5人組のバンドですね。
うーん、
あの演奏みんな上手いんですよ。
うーん
お父さんが音楽すごく詳しくて、
うん、
でみんなお父さんに仕込まれたらしいですよ。
なるほどね、
はい。
たけしさんはマイケルとかも好きですもんね。
マイケル好きですね、
うん、僕は全く引っかからないので、
はい、
ジャクソン5も例に漏れず全くダメでしたね、
はい、いや、マイケル・ジャクソンが俺すげえなと思うのは、
うん、
まあ、マイケル・ジャクソンダンスのキレで有名ですけど、
うん、
ボーカルのリズム感がすごいんですよ。もうなんというかすごくなんていうのかな、まあ、ちょっと専門的なこと言うと16分音符だとか32分音符だとか、
うん、
そういう細かい刻みでこう感じて歌ってるんだなっていうのが、
うん、
もうすごくよく分かって、
うん、
マイケル・ジャクソンのボーカルはこりゃすげえってかつてなりましたね。でそんな感じで次は、うん、ジャクソンシスターズっていうのを紹介したいと思うんですけど、
はい、
ジャクソンシスターズ、これジャクソン5の次に来てて、しかもジャクソンシスターズだから、
うん、
マイケル一家の関係かなって思うんですけど、
うんうん、
全然違うらしいんですよ、
はいはい、
マイケル・ジャクソン一家とはもう全く関係のないジャクソン一家が、
うん、
おそらく2匹目の土壌を狙ってリリースした作品らしく、
うん、
でこれあんまり情報がね残ってなくて、
うん、
アルバムもねどうもこれ1枚しか出てないらしいんですよね。だからまあ2匹目の土壌はいなかったっていうことになるらしくて、
うん、
まあ後年ですね、90年代2000年代に、
うん、
まあ、クラブ DJ によって再発見されて、
うんうん、
でほとんどアルバム売れなくて市場にも出てなかったんで、
うんうん、
このジャクソンシスターズっていうアルバム、うん、一時期1枚10万円ぐらいしたらしいんですよ。
でも逆にこれは僕は良かったです
よ。良かったですよねこれ僕もいいと思います、すごく、うん、
結構聞きました。
はい、なんかファンクとかソウルの女性ボーカルって、
うん、
僕結構好きなんですよ、
うん、いいですよね。
なんかファンク特有の拳が効いたりするところとか、非常に日本の演歌と共通点を俺は感じてしまうんですけど、
うんうんうん、
聞いててすごく気持ちいいですね。で、次行きたいと思います。
はい、
次はねアイズレイブラザーズ
な
んですけど、
はい、
これ哲司さん前に良かったって言ってましたよね。
そうなんですよ、今回の音源の中で一番のヒットはこれでしたね、
はい、
アイズレイブラザーズですね。基本的になんか、
はい、
男性のソウルがなんとなくしっくりこないというか、
はい、あ
マーヴィン・ゲイだったり、
はい、
飛行機事故で亡くなったのは
オーティス・レディング
だったりとか、
はいは
い、悪くないんだけど、
はい、
うん、なんだろうな、ちょっとぴったりはまんないなと思ってたら、
はい、
アイズレイのこのね、コテコテなメローな感じが、
そうですね、
うん、
はい、コテコテのメロー路線ですよ
ね。そうだね、
はい、
これね、なんか出張から深夜バスで帰ってくるときに、
はい、
これを聞いてたら、
はい、
ぴったりハマっちゃって
まあまあシチュエーションと音楽ってね結構重要ですもんね、
うん、
あ、こう深夜バスの車窓を見ながら、
うん、
アイズレイ、これ哲司さんに聞いてもらったのは 3+3 っていう1973年のアルバムなんですけど、
うん、
あのアイズレイブラザーズって活動歴がもう40年超えてるみたいで、
へえ、あ、未だ現役？
未だ現役ですね。
そうなんですね、
はい、超ご長寿バンドみたいですね。
うーん、
でアルバムのもうリリース数も半端なくて、
うんうん、
あのちょっと検索するだけですごいアルバムいっぱい出てくるんですけど、
うーん、
これはね、日本でね、あのピーター・バラカンさんっていう、
はい、
あの音楽評論家の方がいますけど、
うんうん、
ピーター・バラカンさんが一押ししてたアイズレイのアルバムですね。これがいいんだよみたいな言ってましたね、
うんうんうん、
アイズリー・ブラザーズっていうだけであって、やっぱり兄弟でやってるバンドなんですよね、
うんう
ん、これもなかなかファンキーなんですが、まあちょっとロックなアプローチとかもあって、その辺が聞きやすくなってんのかな、多分P-Funk とかと比べるとゴリゴリ具合がちょっと違いますよね、
うん、そうですね、うん、
だからまあ P-Funk がちょっと聞きづらくてこっちの方が聞きやすいっていう気持ちはなんとなくわかると思います、
うんうんうん、
で、アイズレイブラザーズだったんですけれども、ね、次はですね2枚まとめてちょっと解説しちゃおうかなと思うんですけど、
はい、
次はね、ミーターズですね、
うん、
ミーターズのロッカパイパイってやつと、はい、それからストラッティンっていう2枚を聞いてもらったんですけど、
うん、
あのミーターズはね、あのニューオーリンズのバンドで、
うん、
まあ、これもかなりニューオーリンズのミュージックシーンの中ではあの最重要バンドのうちの一つなんですけれども、
うん、
ニューオーリンズファンクっていうのを確立したのは、まあ、この人たちだと言っても過言ではない感じで、
うん、
で、あのミーターズも活動歴長いですけど、その、まあ、ミーターズのオリジナルメンバーであった、
はい、
アート・ネビル、
うん、
この人がね、後々ね、ミーターズ解散後にネビル・ブラザーズっていうバンドを作って、で、ネビル・ブラザーズはまあ未だ現役で、あのニューオーリンズで活躍してるバンドなんですけど、
そうなんだ、
はい、
ネビル・ブラザーズの前身なんですね。
そうなんですよ。ミーターズの時はね、アート・ネビルがいた、イアン・ネビルがいたりとかね、まあ、もちろんアルバム前によって不参加参加っていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
でプロデューサーにアラン・トゥーさんっていう、これもニューオーリンズのミュージックシーンでかなり重要なプロデューサーですけど、うん
うん、
その人がやってたりとかして、で、まあ、ミーターズオリジナル名義のアルバム以外にも、
うん、
もうかなりたくさんのニューオーリンズミュージックのアルバムのバックの演奏を務めてて、
うんうんうん、
あの聞くとね、なんかすぐ分かるんですよ、あれこれミーターズかなみたいな、
うんうんうん、いいですね、このロッカパイパイ
は、
はい、僕もよく聞きました、これは、
うん、これはまたまあ、P-Funk とはまた違ったファンク路線ということですね、うん、
そうですよね、
はい、
そのゴリゴリ感というかが、
はい、
それほどなく、
はい、うん、もうちょっと軽やかな感じで、
そうですね、うん、
はい、ロッカパイパイはですね、メンバーをちなみにドラムがジョー・モデリスト、ベースがジョージ・ポーター・ジュニア、で、ギターがリオ・ノセンテ、で、もう一人がアート・ネビルですね、
うん、
やってて、 このアルバムはね、ミーターズ結構初期のアルバムです。
うーん、
はい、
69年
ですね。で、次に聴いてもらったストラッティンが、70年のサードなんで、
うん、
セカンドサードっていう感じで聴いてもらったんです。はい、
うんうんうん、
これあの、鶏のジャケットのやつですね、
うんはいはいはい、イラストのやつです、
ね、はいはい。これもまあ前作同様結構軽やかなあのファンクアルバムで、
うん、
ちょっと P ファンク苦手かなっていう人はこっちの方から聞き始めてもいいかもしれないですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
でもファンクってがを全く知らない人がいきなりこれ聞いてファンク感を、はい、となるとやっぱり難しいのかな。やっぱり P ファンク JB の方が分かりやすいファンクがありますよね、
はい、かもしれないですね。今ちょっとジェームス・ブラウンという名前が出たんで、
うん、
次はジェームス・ブラウンに行きたいと思うんですが、
はい、
これはね、あのジェームス・ブラウン、僕あのこの用意した資料は、
うん、
ジェームス・ブラウンの半生みたいな感じでですね、
うん、
あのだーっと網羅してあるんですけど、まあまあ、とても時間的に全部はあの説明しきれないんでですね、
うん、
まあ、ジェームス・ブラウンの生い立ちぐらいはさらっと言っときましょうかね、
うん、
ね、本名はね、ジェームス・ジョセフ・ブラウン・ジュニアですね。1933年5月3日と生まれが、
うん、
アメリカのサウスカロライナ州バーンウェルっていうところの生まれらしいです。音楽プロデューサー、ソウルミュージシャン、エンターテイナー、通称 JB ですね、
うん、
ファンクの帝王と呼ばれ、ショービジネス界一番の働き者と称される。シャウトを用いたボーカルと斬新なファンクサウンドが特徴であると。父親はね、アパッチ族のネイティブアメリカン。
へ
ー。あー、母親はアフリカ系、アメリカ人とアジア人の系統である。
あー、
そうなんですね。ナンバーワンソウルブラザー、ミスターダイナマイト、ファンキープレジデントなどいくつものニックネームを持っていたと。まあ、活動はね、1950年代に始まり、2006年に、亡くなるまで、2006年の12月25日、クリスマスの日に亡くなってるんですね。亡くなるまでずっとあのアメリカのミュージックシーンの第一線であの活躍してた人で、長い活動歴で、まあ、いろいろの、なんていうんですか、語り草に残るような伝説をいっぱい残してる人ですけど、
うん、
哲二さんに聞いてもらったアルバムはですね、まあ、ここのディスコグラフィーを見ると、まず最初に聞いてもらったのが65年に発表したパパズ・ゴッタ・ブランニュー・バック・パート1っていうやつですね。それから過去に哲二さんに聞いてもらったやつとかだと、67年のコールドスウェットとかですね、あとは、セックスマシーン、
うん、
その辺を、聞いてもらった。あとインアジャングルグループとかも聞いてもらったかな。
そうですね、
はい、これまあ、 あの P ファンクと双璧をなすあのファンクアーティストということで、
うん、
P ファンクとジェームス・ブラウンだと、うん、哲二さんはやっぱりジェームス・ブラウンの方が聞きやすかったですか？
どっちもどっちかな。どっちも濃いよね。
どっちも濃いですね。はい、そうですね。
でもなんというかグルーヴ的にはジェームス・ブラウンの方が、
はい、
僕的には分かりやすいというか、
はい、
なんつですね。
あ、
うん、ただ、うん、やっぱりコテコテのファンク 合わねえな、はい、っていうのはやっぱどっちにも共通して言えることですね、
はいはい、
うん、逆に、
はい、
ジェームズ・ブラウンはどういった時に聞いたらいいですか。
ジェームズ・ブラウンですか、
うん、
どう
言う 俺の生活の中でジェームズ・ブラウンを
聞くタイミングが
見当たらない。
そうか、
うん、
そうですね、ジェームズ・ブラウン僕はどういう時に聞いてたかな。とりあえずノリノリの時ですね、
あ、
はい、よっしゃみたいな時にはジェームス・ブラウン聴いたりしてますね。
そうですよね、極端にエネルギーが強いですよね。
そうですね、はい、
僕は基本的にそういう人間じゃないので簡単に当てられちゃいますねこれは。
まあ、ジェームス・ブラウンはあのキャラクターもすごくて、
うん、
あのまあ、ジェームス・ブラウンの自伝っていうのが日本語訳されて出てますけど、
うん、
まあ、それを読むと、
うん、
あの大体、まあ、かなり分厚い本なんですけど、
うん、
もう前編にわたっていかに俺がすごいか、いかに俺がナンバーワンであるかみたいな、
うんうんうん、
そういうことが、ね、書きつながれられてますね。
辞書伝、
辞書伝ですね、はい。でちなみにジェームス・ブラウン何回か逮捕歴があって、
うん、
有罪判決受けてるんですけど、
うん、
ずっとねそれをね、あれは俺が黒人だったからだってずっと言ってます。
でもまあそういうあれでしょ、人種差別とかともずっと戦ってきた人ではありますよ ね、 すね、
はいはい、あのブラックの オピニオンリーダー的な、うん、そういう役割も担ってた人ですね。資料を読むとですね、
うん、
初めて逮捕されたのは16歳、
うん、
窃盗ですね、
うん、
でこの時は3年服役してます。
お、
窃盗で3年服役、あ、うんうん、あ、4回も逮捕されてますねこの人ね。1988年はパトカーとのカーチェイスですね。それから無許可で拳銃を所持した上警官に暴行を加える、
うんうん、
うん、麻薬関係や交通違反などで幾度となく有罪判決をもらうと、
うん、
まあそういう人で、もう最後の方に、まあ、有名なエピソードみたいなのが載ってて、
うん、
この人も驚異的な記憶力を持ってたらしくて、あの一度聞いた名前は忘れないと、
うんうん、
あのいつ会っても久しぶりに会ってもマイケあのジェームス・ブラウンは必ず相手のことをフルネームで、
うん、
あの言うことができたと。
へー、うん、
で若い時のプリンスがね、
うん
うん、あのジェームス・ブラウンの大ファンで、
うん、
ライブのねコンサジェームス・ブラウンのコンサート中にステージに上がって踊り続けて、
うん、
警備員に引きずり下ろされたりとかで、あのマイケル・ジャクソンもジェームス・ブラウンの大ファンで、
うん、
プリンスと一緒にステージに飛び入り参加したことがあると、
うん、
まあまあ本当にあれですね、あのブラックミュージックのリーダー的な存在ですよね、
うん、
でマイケル・ジャクソンはジェームス・ブラウンのダンスを見て、
うん、
参考にしたらしいですよ。しかもこれ一回死亡報道もされてますね。
うん、
1992年に死亡したとの誤報があったって書いてありますね。で、あ、そうですね、日本でも映画になりましたよね、ジェームス・ブラウン。
そうですね、
はい、井筒監督の、ゲロッパだったかな、僕も見に行きました、これ。で、この、 ゲロッパって映画のプロモーションでね、来日公演したんですよ、
うんうんうん、
で、その時に僕初めてジェームス・ブラウンのステージを見て、
うんうん、
でそれが結局最後になりましたけど、 まああの時ジェームス・ブラウン見れてよかったなと思いますね。
あれでもあんま良くなかったんでしたっけ、ステージ自体は。
そうですね、そうですね、もう結構なお年だったんで、で最後の来日は2000年っぽいですね。サマーソニックに出演のために来日だそうです。あ、この時もエピソードがあるみたいですね。初日の東京公演ではただでさえ押していた進行の中、時間から遅れて登場し、さらに持ち時間をオーバーして歌い続けたと。
おう。
しかし次に控えていた大鳥のジョン・スペンサー・ブルース・エクスプロージョンのファンに、ペットボトルを投げつけられ引っ込んだと。で、ジェフィーが押したんで、大鳥のジョン・スペンサー持ち時間が少なくなったんですけど、ジョン・スペンサー自体がジェームス・ブラウンをひどく崇拝していたため全く怒らなかったと。そういうエピソードが残ってますね。でジェームス・ブラウン関連で一枚ね、哲司さんリン・コリンズっていうアーティストのアルバムを聴いてもらってるんですけど、これはね、もともとリン・コリンズはジェームス・ブラウンバンドで、女性リードボーカルっていうパートを受け持ってた人なんですよ。
これの演奏はもうめちゃくちゃファンクですよね。
そうですね、これ演奏ジェイビーズですね。リン・コリンズ、この人も僕結構好きな女性ボーカルの一人ですね。ジェームス・ブラウンについてはそんくらいで一旦置いてですね、次がですね、ちょっとこの辺を残り時間もちょっと少なくなってきたんで、残りはさらーっといきたいと思うんですけど、じゃあ今哲司さんが見てるロイ・エアーズですね、これはね、ビブラフォン奏者で、
はい、
ここ何年か僕ビブラフォンとジャズギターにすごいハマってて、でいろんな音源を発掘してるんですけど、このロイ・エアーズっていう人もじゃあ元々はジャズのビブラフォン奏者ですね。で1970年にロイ・エアーズ&ユキビティっていうバンドを結成して、でリーダー作を発表したんですけど、もともとジャズの畑から出てきた人なんですけど、なんていうのかな、ジャズが一時期アフリカ回帰って言って、アフリカングルーヴにだいぶ寄っていった関係で、この人もね、ジャズとアフロビーツをちょっと合わせたような、ちょっとそのスタンダードジャズからはちょっと外れたアルバムを自身の名義では結構、リリースしてて、哲司さんに聴いてもらった「ユキビティ」っていうアルバムは僕大好きな、ファンクアルバムで、この他にもかなりのボリュームをこの人は音源出してるんで、はい、ビブラフォンって気持ちいいですよね。
そうだね、
はい、
いいよね。この人は1回目の時にコフィーのサントラの人ですよね。
はい、コフィーのサントラの人です。
このアルバムも良かったです。
はい、
うん、
でロイ・エアーズ、これブラックミュージック講座ではまだ出てきてないかもしれないですけど、アフリカのフェラクティっていうミュージシャンがいまして、
出てきてます
ね。出てきてますかね。フェラクティとのコラボレーションアルバムも1枚出してて、それもね、いいんですよね。
ああ、良さげです
ね。はい、それはね、多分ね、ネットで音源を聴けると思うんで、探して聴いてみてください。おいでですね、次がね、じゃあ、アイク&ティナターナーいきますかね。
はい、
ティナターナーってもともと知ってました？
いや、知らないです。
他の女性ボーカルなんですけど、
うん、
もう最近は活動もあんまりしてないのかもしれないですけど、
うん、
ソウルシンガーで、
うん、
ティナターナー結構メジャーな人で、実は映画にもなってるんですよね。自身の波乱に満ちた半生を描いた的な電気映画みたいな感じで、
うん、
ティナっていう映画が出てるんですけど、
うーん、
でこの人アイク&ティナ・ターナーっていう名義で、
うん、
アイク・ターナーは旦那ですね、もともとで、ティナ・ターナーと夫婦でコンビを組んでたんですけど、
うん、
すごいね、なんつったらいいのかな、下品でかっこいいんですよね。ティナ・ターナーのスカートは超短いわ、
うん、
アイクはチンピラみたいだわ。
映像とかが、ま、今でも見れる正式な、ん、
見れますね、これはチューブとかで多分すぐに見れると思います。
うーん、あ、見てみよう、
はい、アイク&タ、ティナ・ターナーちょっと見てみてください。
うーん、
これもね、かなりパワフルっすよ。
これは俺の iTunes のアルバムジャケットを登録しても登録してもすぐすり替わっちゃって。
ああ、そうなんですか。
うん、困ってるアルバ
ムですね。呪われてんじゃないですか。アイク&ティナ。次は、これ最後のアルバムかな、ジュパール・ユニバーサル・オーケストラっていう、これこれはね、日本だとほとんど有名じゃないですね、知ってる人あんまりいないと思うんですけど、これもね、一応レアグループっていう括りで、
うん、
後年ディスコ DJ とかが、
うん、
発掘して好んでかけてたやつで、
うん、
このジュパールユニバーサルオーケストラってアルバム、これ1枚だけなんですよね。まあファンクというか、まあディスコというか、
うん、
ちょっとどっちともつかない感じなんですけど、これ初めて聞いた時すごい、
うん、
あ、これは久々の発見だわって思ったくらい良かったんですよね。1曲目タイトル曲はいきなりファンキーミュージックですからね。
これ聞いたとは思うけど、
はい、
全然覚えてないな。あ、これはちょっと聞き直してみよう。
はい、
うん、
結構気持ちいいファンクグループの曲もあるし、
うん、
メローな曲もあるんで、これはね、結構哲司さん聴けるんじゃないかなと思います。
あ、じゃあぜひぜひ。
はい、超絶 B 級バンドって書かれてますね、資料にはね。でもこれ、このアルバム俺全曲結構気に入ってて、捨て曲ないなっていう感じですね。
へー、
はい、まあ6曲くらいしか入ってなくて、結構さらっと聴けるアルバムなんですけど、
うん、じゃあこのバンドの詳細もあまりよくわからない。
はい、これプロデューサーの人が結成したバンドで、
うんうん、
まあ結成してこれだけ録音して、はい、さようならみたいな、
う
そういう感じの音源らしいんですけど、これはね、ちょっと詳細がわからないながらも、俺かなりお気に入りの一枚ですね。
ジュパール
ですね。
ジュパールユニバーサル、
はい、オーケストラ、
うん、
ムーズ&グルーブスっていう1976年発表のアルバムです。
はい、
そんなわけでですね、結構なボリュームを2回で解説入れたんで、
はい、
ところどころかなり駆け足になったと思うんですが、
うん、
一応以上で初心者のためのミュージックブラックミュージック講座第3弾が終了ということです
ね。はい、
まあ、その後も音源をずっと僕は集め続けてるんで、
うん、
おそらく哲司さんに聞いてもらう第4弾の音源が、
うん、
そのうちできると思います。
なるほど、
はい、
楽しみにしてます、は
い、そしたらまた聞いてもらってですね、
はい、
解説を入れると思います。